い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
いや、今日待ち込んでましたね。
そうですか。
運転手さんと話してたら、伊藤さん今日金曜日だからハロウィンやる人多いんじゃないですかって言われて。
あ、もう月末ですもんね。
なのでね、はい、まあ月末のようなもんですよ、だから混みますよとか言われてね、無事に特に渋谷過ぎるといいなと
そうですね。
また DJ ポリスの活躍なのかなというふうに思いますけどね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。日本の企業や個人が海外に持つ資産が初めて1000兆円を突破した模様です。この5年でおよそ5割増え、 GDP の2倍に拡大しました。輸出などで稼いだ資金を外国の株式や債券に投資し、その稼ぎを海外に再投資する動きも活発です。
まあ、これはね、いいことなのか悪いことなのか、国内にあんまり投資チャンスがないからっていうこともあり得るしね。まあ、将来円がどうなるかわからないから外貨資産を持ってた方がいいっていう考え方もできます。まあ、私が社会人になった時はね、イギリスのポンドは1200円ぐらい1ポンドがね。イギリス人がその後ポンド安にもかかわらず海外旅行できていたのは海外資産を持っていたからだとこう言われていて、日本がどうなるか分かりませんけれども、ある程度海外の資産をね、個人の人も企業も自分のポートフォリオの中に入れていくっていうことはね、必要なんじゃないでしょうかね。
第48回衆議院議員総選挙は、安倍政権の継続を掲げた自民党が単独で280を超える議席を得て圧勝しました。連立を組む公明党と合わせ、憲法改正の国会発議に必要な全議員の3分の2にあたる310議席を上回りました。
またこれはすぐ取り上げます。
アメリカのトランプ大統領が来月5日から7日に来日し、安倍総理大臣と首脳会談に臨みます。天皇陛下との会見も行われます。
日本はね、もう木曜日あたりからね、警備の練習っていう意味もあるらしいんですけれども、結構検問とかねやっていて、タクシーの運転手はね、まだ1週間以上あるのにもうやるんですかねとか言ってね、文句言ってましたけどね。まあ歴代の大統領よりは警備を厳しくしないと守りきれないのかなっていう感じもしますよね。
アメリカのAmazon.comは、受け取り手の不在時に宅内に商品を届けるサービスをアメリカ国内で始めると発表しました。独自のデジタル技術で配達員が家の鍵を開け、家の中に荷物を置きます。専用監視カメラの併用で配達員の不正を防止します。
まあ、よくよく考えてね、始めるんでしょうけれども、デジタル技術で配達員が家の鍵を開けて、どういうことなんやと思いますよね。だって物理的に鍵かかってるわけだから、それをデジタル技術でどうやって開けるんだろうなと。不在の時はね、もう面倒だから家の中に入れてほしいって言えば、それ相応の鍵をつけるんでしょうな。でもね、アメリカ物騒だからこんなことしていいのかなっていう気もしますし、日本ではどうなのかな、あんまり受けは良くないんじゃないかなっていう気もしますよね。
5年に一度の中国共産党大会が閉幕し、習近平総書記をトップとする7人の最高指導部が公表されました。反腐敗闘争で辣腕を振るい、習総書記の右腕とされた王岐山中央規律検査委員会書記は退任しました。
これはまた後で取り上げます。
品質データ改ざん問題への対応を進める神戸製鋼所は、グループ会社が生産する製品の一部が JIS 日本工業規格の認定を取り消されたと発表しました。
これは恥ずかしいことなんじゃないでしょうかね。 やっぱり日本の一流企業はみんな JIS の規格の認定を受けて作っているわけで、その認定取り消されたっていうことは、その都度認定受けなきゃいけないってことでしょ。神戸製鋼が抱える問題の深さをね、物語っているんじゃないでしょうか。かつ、いろんな製品に及んできてますよね。アルミ、鉄粉、鋼管。私は以前からね、神戸製鋼さん知ってるだけに、ちょっとショックが大きいですね。
アメリカの IBM は、来月から主力製品である人工知能、ワトソンの無料提供に踏み切ります。翻訳や性格分析など、6つの基本機能を、期間の制限なく世界中で利用できるようにし、汎用性の高い基盤システムとして業界標準化を目指します。
今回公開される6つの基本機能の中には会話とかですね、翻訳が入ってるんですよ。そのワトソンを使って英語から日本語、日本語から英語、まあ、その他のいろいろな翻訳ができるようになりますよね。まあ、Google もやってるし Amazon もやってるので、 IBM としてはそれを使えるようにして顧客ベースを増やそうと、でクラウドを使ってもらおうという魂胆なんでしょうけれども、これやっぱりスマホなんかにですね、ワトソンを使ったサービスというのが出てくるとですね、これ結構また面白いことになるんじゃないかなというふうに思いますね。
ECB ヨーロッパ中央銀行は量的緩和政策の大幅縮小を決定しました。今年末としていた国債などの資産購入の終了時期を来年9月末まで延ばした上で、来年1月以降の資産購入量を現在の月600億ユーロ、およそ8兆円から300億ユーロに半減します。デフレのリスクは消えたと判断し、量的緩和終了に着手します。
アメリカほどではないんですが、ヨーロッパも景気が良くなってきているということで、まあ、期間延長して、がしかし買い付け量はね、半分に減らすということで、まあ、一歩出口戦略に近づいたということなんでしょうけれども、まあヨーロッパはね、抱えてる問題がいろいろあるんで、カタルーニャのね、分離独立の問題もそうですし、イタリアのね、北部2州についてもどうも今の中央政府には反対する動きが出てきている。方向性としては正しいんだけども、一筋縄でそんなにうまくいくかなという気もしますよね。
スバルの国内工場の完成検査で、社内で認定する資格を持たない従業員が携わっていたことが分かりました。資格を得るための研修中の従業員に検査を担当させていたもので、来週中にもリコールを国土交通省に届け出ます。およそ30万から40万台が対象となる見通しです。
スバルでもですね、一つの報道によれば30年近くもそうしていたということで、もうそれがデファクトスタンダードになっちゃってたような状況ですよね。同じような問題を抱えた日産自動車の今月の国内販売はですね、去年の同じ月と比べてマイナス2割ということで、これ打撃大きいですよね。有資格の検査員が検査してなくても今まで問題がなかったということは言い訳にならないわけであって、決められたことはきちんとやると、トヨタとかダイハツとかスズキとかはですね、三菱自動車も含めてきちんと有資格者がやっていたということなので、やっぱりこの2社が責められるのは当然だというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、22日日曜日に第48回衆議院議員総選挙が行われました。結果は自民党の圧勝でした。
最初に思ったのはね、
はい、
日本の世論調査って結構正確やなと、
ね、
他の国はねガタガタなんだけども、はい、自民党勝利ということは言えると思うんですけれども、私は必ずしもクリアカットな勝利だとはね思っていません、はい、でそれはもうはっきりしているのは、あまりにも野党がだらしなくて妖怪状態になってきたので、もう選挙する人間としては自民党を選ばざるを得ないという状況だったというふうに思いますね。で、その最大の証拠はですね、やっぱり安倍さんには警戒心を持っていて、出口調査でもやっぱり安倍さん支持しないという人が 51、2% いたのかな。 テレビ、ラジオなんかが街でインタビューすると、まあ、これ作為的に選んでる可能性もありますけれども、安倍さんがまたまた一強になってですね、それでいいのかっていう国民の声が多い。じゃあ、希望の通りに投票できるかって言ったらそうではなかったし、はい、僕がね、あえて言う必要もないと思います。リセットされたりですね、排除されたりした後の候補に対してなので、やっぱり国民の皆さん、僕もそうなんだけど、気乗りしなかったということだと思うし、民進党の候補者は一人もいなかったわけで、結果を見るとね、やっぱり立憲民主党が結構支持を集めたんだと思います、はい、でそれはなぜかというとですね、やっぱり日本の国民の中には自分はリベラルな考え方だと、またリベラルに見られたいとかですね、リベラル思考があって、そういう人たちが安倍一強に傾いていいのかどうか、良くないんじゃないかという考えのもとにですね、はい、一生懸命対象を探したら、同じくわずか数日前ですけれども、枝野さんが立ち上げた立憲民主党がどうも良さそうだと。わかんないですよ、それは。だってこれからの政党なのでね。で、そこに票が行って55議席を取るというね。希望の党は235も候補者立てたのに、最終的に当選したのは50人で、そのうち40人は旧民進党から来た人たちで、はい、言ってみれば小池さんの子飼いは10人しか通らなかったと。じゃあ選挙前のもしかしたら小池さんが首相になるかもしれないみたいなね話は、じゃあどこ行ったんだという話になりますよね。それははっきり言ってやっぱり責任は小池さんと前原さんにあるというふうに私は思います。希望の党も民進党も収まりのつかないですよね、これね。要するに民進党再結成、再び存在感のあるものにするったって、衆議院議員は一人もいないわけだから、参議院と、はい、あとは岡田さんみたいなね、無所属で当選した人で会派を立ち上げると、まあ気持ちとしてはね、枝野さんのところと一緒になって大きい勢力作りたいということなんでしょうけれども、まあ枝野さんとまた岡田さんはねちょっと違うんですよね、考え方が。細かいところにこだわっているとちっとも大きな野党ができないという、そういうことになって、じゃあそれどうするかっていうことの乗り越えができないということだと思います。だからそういう意味では小さい違いがいっぱいあるのに、はい、党として団結している、または公明党を味方につけているね、1選挙区だいたい2万票あるんではないかと言われている公明票をがっちり抑えている自民党がですね、大勝したというのはやむを得ないことなのかなというふうに思います。ただ見ているとですね、憲法改正に必要な3分の2を改憲勢力が取ったという話になっているんだけれども、僕はそんなに簡単にはいかないなというふうに思っていて、はい、なぜならですね、じゃあ憲法のどの条文をどう変えるかっていうことについてはですね、全然意見が一致してないんですよね。9条に自衛隊を入れたいっていう人たちもいれば、いや入れなくてもいいという人たちもいるし、もっと他のところを改正すべきだという見方がいっぱいあってですね、もう絞り込みを始めた段階で、つまり憲法調査会かなんかでね、もう議論が紛糾してですね、だから逆に3分の2は取れていつでもできるような状態になったがゆえに、じゃあどうするんだと具体的にの議論を始めたところで立ち止まざるを得ないという状況になるのかなというふうに思いますよね。あと思うのはね、まあ自民党は大勝して安倍政権が再認識されたということで、海外なんか安倍さんの大勝だと言ってるんだけども、安倍さんはどうもね自分が大勝したとは考えてないみたいなんですね。非常に慎重ですよね。で憲法改正についてもあまり言わないし、加計森友の問題についても言わないという状況が続いていて、彼自身は街頭演説でやじ受けたこともあるのかもしれないけれども、自分への風当たりというのはね、非常に大きいんだという認識をしているんだろうと思います。小泉進次郎さんがね、テレビのインタビューで、安倍政権に対する飽きを感じたと。
ああ、はい。おっしゃってましたね。
まあ、その通りだと思いますよね。もちろん、サミットのね、メンバーの中では安倍さんはもうメルケルさんに続く長さを誇っていて、過去の日本にはなかったことなので、はい、それはそれで誇れるなと思いながら、じゃあ安倍さんが本当に国民のかなりの部分から納得できる政治をしてきたかというと、加計森友問題なんかについて言うとね、どう見たって説明不足のところがあるし、どうも彼を見ているとまだその問題には触れたくないようだというところもありますよね。それははっきりさせた方がいいですよね、
はい、
はっきりさせた上で次の段階に移っていくということが必要なんだろうと思います。で、そういうことができてないということになってくるとですね、私は案外自民党の中で安倍さんに対する反感が生まれてくる可能性もあるというふうに思ってまして、 まあその場合ね、同じような考え方を自民党とですよ、持つ小池さんの党なんかがどう動くのか。はい、でもまあ小池さんも動きにくいですよね。50人のうち40人が民進党出身者なので、はい、今までの旗印をね、変えなきゃいけないっていうのところもある。まあ、そういう意味で言うならば、安倍さんがやらなきゃいけないことははっきりしていて、もちろん彼は憲法改正をやりたいだろうし、僕も改正すべきだと思います。9条以外にもね、国民投票法もそうだし、でもそこにはなるべく触れないで、世論をざわざわさせないでいきたいというね、少子高齢化どうするかとか、そういう経済関係にね、注力がいくんだと思います。今回の選挙以降の政治の動きっていうのは、改めて一寸先は闇だなと、一寸先は予想もできないなということが分かったので、大勝の後、しばらくはね、安倍さんの強い条件を続くんでしょうけれども、まだまだ一瞬先は分からない闇であるという状況が続くのかなというふうに思いますけどね。
はい、次は5年に一度の中国共産党大会が閉幕しました。習近平総書記一強体制を強く打ち出したような形になりましたね。
一番のね関心は王岐山が辞めるかどうか、
はい、
で次に陳敏爾重慶氏のね党の書記なんですけれども、それと胡春華さんがね、広東省かな初期なんですけれども、この二人が入るか。だからこれは50代の前半と後半でですね、もしこの二人が入ったら、その二人の中から次のトップが出てくると。うん、私、王岐山さんは、もしかしたら辞めないかもしれないっていう見方がある中で、そうかもしれないなと見ていて、辞めるとしたらですね、要するに習近平さんは王岐山さんに残ってほしかったわけですよね。辣腕を振るって、汚職撲滅をやったと。まあ日本のニュースを読むとね、王岐山さんは要するに党内からの反発が強いので辞めたということになっているけれども、はい、私は必ずしもそうじゃないと思っていて、もう69ということで中国共産党が定年と、まあ、ある意味定めている形の68歳を超えているわけですからね。で、私はこう考えたんですよ。要するに王岐山もさすがに習近平が2期を超えて3期4期って共産のトップをやるのはね、好ましいとは思っていないで、
はい、
自分がもし定年を超えてやるようになったら、それが悪しき前例になると。だから前例作りたくないと。
はい、
で、案に、習近平さんも、やめなさいよと。2期でね。10年でやめなさいよ。あと5年でやめなさい。というメッセージを残すためにも、やめるのかなというふうに思ってたら、まあやめたということですよね。で、次のポイントは、じゃあ自分の後継を、今後5年のトップ7の中に入れるかどうかという話だったんだけども、毎日新聞なんかはね、陳敏爾さん、云々っていう話をしていたんだけれども、まあ他の新聞なんかは比較的慎重で、自分の政権の長期化を狙って入れないんじゃないかと。まあ私も入れないと思いましたね。なぜだったら彼は明らかに、習近平さんですよ、
はい。
15年とか20年のトップを考えているんだろうというふうに思うんですね。私が思ったのはね、それって中国らしくないよね、ということですよね。
はい。
私は中国っていうのは非民主的な国だと思っています。だってトップを決める選挙システムがないわけなので。で、もう僕は中国行くとですね、面白い半分に、胡錦涛さんの時代だったんだけど、ねえ、胡錦涛さんって誰が選んだのって中国人にあえて聞くわけですよ。
はい。
そうするとですね、いや、彼の師匠は非常に偉かったとかなんかそういうわけのわからんことを答えが返ってきて、理由なんかわからないわけですよね。要するに非常にクローズなサークルの中で決まって、習近平さんだってそうじゃないですか。いや、お父さんが結構偉い人だった、うんぬんぬんってわけわからんですよね、それね。要するに非民主的なんですよ、国がね。でも、それでも中国という国はある意味民主的だとずっと思ってたんですよ。
はい、
それなぜかっていうとね、中国には50近い民族があって、民族問題抱えてる。かつ、中国って村ごとに言葉が違うとこう言われてるところもあってね。
はい、
血族社会の集合体みたいなもんなんですよ。つまりそこにはすごいね、競争があって、地方でも競争があるし、その切磋琢磨の中でいろんな派閥ができて、その派閥が拮抗する形で、力関係をある意味分散しながら政権を構成しているっていうところはあるわけですね。つまりそれはスターリンみたいな、とんでもない独裁者が出てくる状況ではなくて、毛沢東以降ですよ。
はい。
明文化はされないけれども、ある意味民主的に、ルールに従って政権交代が行われてきたというのが中国だと思ってるわけですね。だけども、習さんが今やろうとしていることは、トップの人事の3分の2は自分の部下にしたとかですね、はい、ちょっと信じられない形で政府を構成しようとしている。でね、中国っていうのは、 戦後ずっと歴史を振り返ってみると随分内向きな国です。なぜだったら多民族国家だし、貧富の格差も大きいし、国内の矛盾も大きかったんで、とても外になんか出ていく余裕ございませんという国だったわけですね。で、それは日本にとっても非常にいいことだったんだけれども、今見ていると、もう国内の体制固めちゃったので、次はアメリカと50年後には対等になりたいみたいなね。あの共産主義の思想の中でアメリカに対等になりたいっていうのは日本にとっては脅威なわけなので、これ好ましくないなとずっと思っていて、ところが周さんのやり方を見ていると、もううちは固めたと。
はい。
だから外行くぞっていうふうに見えるわけですね。だからそれはやっぱり日本にとって良くないことであってですね、ちょっと心配だなというふうに思います。江沢民さんがね、向かって右側にいて、胡錦涛さんが向かって左側にいて、一応先輩を立ててるようでいて、でも俺はこんなにやったぞって二人を目の前にしてね、お職特別こんなにやったぞ、お前らやってなかったらみたいなことを暗に言うというね、非常に微妙に独裁色を出してきているので、ちょっと心配だなと。でね、独裁って強そうで見えて、その人が健康害したりすると、途端にですね、国の中がガタガタになるみたいなところがあるわけで、まあ、周さんもね、もう60代の半ばを超えるぐらいのね、お年になってきていて、一部ではね、死ぬまでやるんじゃないかと。死ぬまでやるったら、それ、北朝鮮とどう違うんだという、そういうことになりますよね。全員が60代ですよ。
はい。
10年だったら全員が70代になるっていうことなので。
後継者が本当いないですもんね。
だから中国は変質してきているのが、私にとっては気がかりだなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。アルコニックス社長の正木英一さんをお迎えしています。正木さん、こんばんは。
こんばんは。
今回はですね、正木さんの現在のお住まいである兵庫県宝塚市。
はい、
この名前行くとね、みんな宝塚かと、いいとこに住んどるなという感じがすると思うんですけども、宝塚お住まいになってどうですか？
まあ悪くはないけど、
悪くはない、
特別いいということもないなという感じですね。
そうですか。
宝塚っていうのはどういうとこかっていうとですね、はい、古くはですね、湯治場だったんですね。
ああ。
温泉街なんですよ。はいはいはい、それでずっと山上がっていくと、非常に歴史のある有馬温泉がありまして
ね。
ま
あ、
続いてる、はい、まあ要するに温泉地帯にあるんですよね。
今でも宝塚温泉出ます？
温泉あります。
あ、そうなんですか。
あの、向こう側という川の、南側には温泉街がありますね。
あ、そうなんです
か。はい。その後ですね、やっぱり小林一三さんが、阪急電車を創設して、で、郊外に路線を伸ばしたんですね。で、宝塚っていうのは、結局何か歓楽街を作ろうということでできたのが宝塚歌劇です。小林一三さんっていうのは結構ですね、事業家で、途中の池田いうところに、初めてですね、分譲地を開拓して、高級沿線とかいっぱい分譲地開拓してディベロップしてますよね。あれを日本で初めて始めた人なんですよ。だから基本的にはね、最初は田舎で、で、あと大阪に近いから、大阪のベッドタウンとして発展してきた地域ですね。唯一ちょっと雰囲気が違うのは宝塚の歌劇で、あそこにですね、宝塚音楽学校があってですね、若い、あの、綺麗なお姉ちゃんが、
はい、
いっぱい電車に乗ってたり歩いたりして、まあ、それを我々は眺めとったと。こういうことですね。
眺めただけですか？
眺めただけです。
あ、そうですか。
それは配信してくれませんからね。で、やっぱりね、基本的には住宅街で、
そうですよね。
うん、だから何かおすすめの場所がありますかとかね、美味しい店がありますかって言ってもね、多分ないと思うし、私は知らないですね。
あ、そうです。
普通のベッドタウンですよ。
うん、 でも最近東京でもね、ベッドタウンにいい寿司屋ができて、それがまた逆に緑寿司みたいにね、東京の都心に攻めてくるみたいなのもあるんですけども。そうなんです
か。孫もみんな娘も近くに住んでますから、みんなで食事行くときは、はい、その辺のファミリーレストランとか、ああいうようなところで済ますと、いうようなことが多いですね。
でも僕宝塚っていうと大阪のテレビ局の職員が家買うと大体宝塚に家買うんですよ。だからまあ人気なんだろうなとずっと思っていて、雰囲気はやっぱり違いますよね、下町とね、宝塚で。
そうですね、特に宝塚の南寄りの、まあ、山がこう三角形の状態で迫ってきてるんですけど、南側の方は古い住宅街で、しかも関西でも一二を争う高級住宅街ですね。その後ろに宝塚カントリーとか西宮カントリーがあって、そこからずっと六甲の山の中に入っていくという感じですね。
大阪の人たちの話聞くと、宝塚いいとこに住んでるねって言うと、いやかなり北ですとかなんとか言ってます
よ。詳しいですよ。私はだから南ですからね、外れですよ。
でもまあね、宝塚って聞いただけでね、日本人のイメージにね、その、はい、社長が言う綺麗なお姉ちゃんたちが、うん、僕は眺めたことないんだけど、眺めたこともないんですけど、
それは事実ですよ。
あ、そうですか、
うんうん、華やかなイメージはするけどね、はい、街全体の雰囲気ではないですね。
ああ、例えばだから住宅街で静かな感じで、皆さんが静かに生活されている。そうです
。阪急電車でも JR でもですね、大阪の中心街に30分ぐらいの通勤時間のところですから、
はいはい、
まあそれでみんながですね、好んで土地を求めるんじゃないですか、
うん、まあ阪急電車はね、関西でもまあどちらかというとなんかこう格が高い電車、うん、というかね、まあ、それを、まあ、それ言うとあんまり問題があるんだけど、
問題があるね。
いや、なんか、いやいやいや、やめましょう。
不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
セリーグっていうのは苦渋も弱いのかと思いましたよね。いい選手はほとんどパリーグへ。まあもちろん広島がね、一、はい、人いい選手、
中村くん
捕まえましたけれども、でもね、なんかね、セリーグのくじ引きする人たちは覇気がなかったね。そりゃ気になるな。まあ日本シリーズも明日からということで、僕はね、個人的にね、あなたは反対すると思うけども、はい、DeNA に優勝させたいんですよ。日本シリーズに出てきたこと見たことないし、まあ、あなたは反対するかもしれないけども、ソフトバンクのね、ファンとしては、
はい、
僕は DeNA を応援したいなと。はい。というわけで、伊藤洋一と、
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。